クリスチャンの寄り道をお聞きの皆さん、こんにちは。辻郷守です。今回は絶体絶命からの逆転のお話を聞いていただきたいと思います。多くの人が生活の経済のために働いている人は多いと思いますが、現在の私は無職です。それらの経緯を話していきたいと思います。3月の初めの頃でした。会社に普段来ない、来たことのない人事の人が2人で来られました。1人は私が入社するときに面接をしてくれた人で、もう1人は初めて見る少し若く黒いバッグを手にした人でした。それを見た私の思いは、新しい人が入社するのか、仕事上の重要な話があるのだろうと思いでした。しばらくするとリーダーの人が、ここの仕事は私がやるから話があるので事務室に行くように言ってきました。え、私にと思いつつ、しかし何だろうと心当たりを浮かばないまま事務室に入りました。椅子に座るように勧められて、スーツを着た少し若い人が自分を自分で紹介しながら話し始めました。本年度もこの3月をもって終わりますが、4月からはまた新しい年度としてスタートするのですけれども、実は辻郷さんは1年ごとの契約社員として働いていただいていますが、契約をこの3月末で終了させていただきたいと思います。4月からは再契約をしないということです。ご理解いただけるでしょうか。そう話されました。つまりこの人は、このことについて反論があるなら言ってみてください、私が対応しますと準備をしてこられた人であって、この人は会社の弁護士さんなんだと話の内容で分かってきました。その後話しましたけれども、5、6分で話が終わりました。いきなり最後通達という形でした。会社に入って1ヶ月後には、重機の免許を会社の費用で取りに行くことに なった経過があります。その頃、会社の朝ごとの始業前の朝礼も交代でやっていました。所長さんには、あなたの朝礼は非常にいいから、毎日やってもらおうかなと冗談も言われていました。非常に優しくしてくれる所長さんでしたが、その人があるとき、自分の使っている自転車を使っていいから、やるから使っていいよと言われました。それほど欲しいとは思わなかったのですが、ありがとうございますと言ってしまいました。そういうわけでもらってしまいましたが、お礼をすべきか迷ったのですが、何もすることもなく終わってしまいました。その後、所長が他の人にも何かをプレゼントしているのも見かけましたが、プレゼントを受けた人は受けた以上のものをお返ししているのも見ました。後から思うと、こんなことがあってから雰囲気が悪くなったと思われます。私が重機の免許を取って重機に乗り出したら、何かと細かいことを指摘することが続きました。所長は、免許がないので重機は乗れませんが、私の運転については目を見張らせ、そうじゃないだろうと向きになって注意します。些細なことと思われるのに私も熱くなってしまい、反論してしまいました。そうじゃないじゃわからないので、どうすればいいか、それを指示してください。そうすれば言われた通りに運転しますとやり返しました。その言葉で所長は切れてしまい、お前なんか会社を辞めさせてやると叫んでいました。お前なんか会社を辞めさせてやる。この言葉は、この時最初でしたか、会社を辞めるまで計5回言われる言葉になりました。私の得意とする多くの免許でも些細なことを強く言われました。 お前は今、フォークで全身で荷物を運んだ。いつも前が見えない時は、バックで運転するようになっているはずだ。これこそ重大な事故になると責められました。また、荷物を積み上げるのに、手前の方から荷物を上げながら前進しているのは、重大事故につながると強調されました。お前が安全を一人で無視していると強調するのです。フォークの運転の下手な自分は、全身でしか荷物を運びません。また、まだ道路上にいる時から荷物を上げながら走ります。私が会社にいた1年9ヶ月で所長は7人の人を辞めさせました。8人目が私です。会社の中という限られた社会の中で生活するとき、給料のためということもありますが、給料をもらうために辛抱するとか、するのが正しいとか、残り続けることが勝利なのだとか、気持ちの持ち方はいろいろあると思いますが、私はローマ人の手紙8章28節、神がすべてのことを働かせて、益として支えることを私たちは知っていますという御言葉ゆえに祈ってきました。困難の後に神のご計画があることを思っていました。折しも今年になって1月の初めに2週間の入院生活がありました。会社の有給のおかげで何事もなく生活できました。その後にすっぱり会社の契約が終わりました。会社の都合だからということで、翌月から失業保険が支給されました。そして今は新しい会社に6月25日より入社することになっています。前の会社で体を使うということではなく、精神的な訓練を強いられてきたと思っています。そして今、会社を辞める時である、辞めれてよかったと思っています。私の訓練の一つの過程が終わったと思っています。新しい導きの中で神様の御心を歩めるように祈っていきたいと思います。聞きづらい話を聞いてくださりありがとうございます。これで終わります。新しい会社でのことをお話しできることを楽しみにします。ありがとうございました。